はようございます。それでは礼拝を捧げていきましょう。ただ一つの願いを賛美します。ラララララララララ三。ただ一つ私の願い求めは、主の家に住まうこと、命の限り、麗しき主を仰ぎ見て、主の宮に住み、主を思おう、麗しき主を仰ぎ見て、主の宮に住み、主を思おう。アーメン。一言お祈りします。ハレルヤ。愛する天のお父様、一日の始まり、この時間にあなたの御声を聞き、また御言葉を開くことができる恵みを感謝いたします。今日も私たちは飢え渇いた心を持って主の御前に出てきました。どうぞ私たちの霊の目を開き、また霊の耳を開いてくださり、あなたの苦しい御言葉に目を留め、あなたの声に耳を傾けることができますように導いてください。聖霊様にこの時間お捧げいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所はイザヤ書14章24節から32節です。では拝読いたします。万軍の主は誓って仰せられた。必ず私の考えた通りにことはなり、私の計った通りに成就する。私はアッシリアを私の国で打ち破り、私の山で踏みつける。アッシリアの首輝きは彼らの上から覗かれ、その重荷は彼らの肩から覗かれる。これが全地に対して立てられた計りごと。これが万国に対して伸ばされた御手。万軍の主が立てられたことを誰が破り得よう。御手が伸ばされた。誰がそれを戻し得よう。アハズ王が死んだ年、この宣告があった。喜ぶな、ペリシテの全土よ。お前を打った杖が折られたからと言って。蛇の子孫からマムシが出、その子は飛びかける燃える蛇となるからだ。よるべのない者たちの産子は養われ、貧しい者は豊かに安らかに伏す。しかし私はお前の子孫を飢えで死なせる。お前の残りの者は殺される。門よ、泣きわめけ、町よ叫べ。ペリシテの全土は震えおののけ。北から煙が上がり、その変態から抜ける者がないからだ。異邦の使者たちに何と答えようか。主はシオンの礎を据えられた。主の民の悩む者たちはこれに身を避ける。アーメン。内容を簡単にまとめます。主はユダを滅ぼそうとするアッシリアを必ず滅ぼすと誓われました。またペリシテ人の国をも完全に滅ぼすことを宣告されました。しかし主の民は主が礎であり酒どころとなってくださいました。では主からの示しをいただくためにしばらく黙想していきましょう。はい、では準備のできた方から分かち合いをお願いします。
私は2箇所目が当たりました。1箇所は24節と27節で、万軍の主は誓って仰せられた。万軍の主が立てられたことを誰が破り得よう。御手が伸ばされた。誰がそれを引き戻し得よう。ここから本当にこの神様が誓われたことの絶対性というか、唯一神様だけが 誓ったことを 100% 成し遂げることのできるお方だなということを改めてそこに目が留まって、万軍の主が立てられたことを破り得るものは一切ないんだということに目が留まりました。それから、28節にも目が留まって、アハズ王が死んだ年この宣告があったと言って、ペリシテに対するあの裁きの予言が語られているんですけれども、私たちの窮地、本当にこの神の民の窮地に対して主は御言葉を持って励ましてくださるお方だなということ、また御言葉を持ってあの真実を語って私たちに希望を与えてくださるお方だなということに目が留まりました。以上です。
はい、私は24節から27節が目に留まりました。ここでアッシリアに対する予言が語られていますけれども、特に24節、必ず私の考えた通りにことはなり、私の計った通りに成就すると、主の主権の絶対性、主がなされるとご計画されたことは必ず実現するということをここから教えられています。以上です。
はい、私もですけれども、まず24節、必ず私の考えた通りにことはなり、私の計った通りに成就すると書いてあって、神様の計画は必ず成就するということを再確認することができました。また30節の後半にも目が留まりました。しかし私はお前の子孫を飢えで死なせる、お前の残りのものは殺されるとあって、神様のペリシテ人に対する宣告は非常に厳しく、イスラエルに対する懲らしめや裁きとはまた全然違うものだなということを思わされました。以上です。ではもう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、それでは分かち合いのできる方からお願いします。
はい、私は24節から27節のところで、あの本当に主のご計画を悟ること、またその主の約束に身を寄せるっていうことがすごく大切だなということを教えられました。ここを読んでいて感じるのは、本当に主のご計画のうちに全てがなっていき、悪魔がなすこともまた罪の結果もすべて本当に主の主権、またこの主のご計画のうちにある小さなことだなということを思いました。やっぱり主に身を寄せること、その約束に身を寄せることが一番確かな人生の歩みだなということを今朝は教えられました。そして25節のところから、あのここにアッシリアが滅びる時の具体的な予言が記されていて、まあ、この通りになったんですけれども、主の予言が成就するということをもう一度私たちは心に肝に銘じておかなくてはいけないなと思いました。主は敵に対してどのように滅びていくのか、あの全てを知ってまたご計画されているお方だということを教えられました。そして28節から31節のところで、ペリシテに対しての言葉が出てくるんですけれども、主は小さな敵であったとしても、その小さな敵をも逃さず、この神の民に敵対するものは全て滅ぼされるお方なんだということも教えられました。まあ、たびたびペリシテが出てきて本当にイスラエルの民を苦しめてきたと思うんですけれども、大きな敵ではなく、こういった小さな敵に対しても主は最終的には全てを滅ぼし尽くす、この小さな敵も逃されないということを教えられました。はい、以上です。
はい、私は30節から父なる神様について教えられています。30節の最初の2行はイスラエルに関する予言であって、後の3行はペリシテに関する予言ですけれども、ここから父なる神様はご自身の民に対してはとても愛を持って最後まで養ってくださるお方であること、特にここに寄る辺のないものの初子は養われとありますけれども、 本当に弱い、貧しい、言語までも主は目を留めて養ってくださる。そして貧しい者にも心を留めてくださる。ご自身の民に対してここまで愛を持って養ってくださる方であることをこれも改めて教えられています。以上です。
はい、私も同じですけれど、24から27節で、本当に神様がなされた計画が成し遂げられるという、まあ、アッシリアによって苦しめられたイスラエルなんですけれど、結局それは彼らが霊的にこの訓練されるというか、神様に立ち返るためで、その目的が成し遂げられたら、速やかにアッシリアが打ち砕かれるという、本当に神様がの計画を、いや、神様がなそうとしておられることを私たちが知って、そして流れの中で、自分がどのように用いられるか、それを本当に祈っていくべきだなということを思いました。以上です。
はい、私も同じようなことなんですけれども、32節から主は万軍の主であって、そしてイスラエルには常に切り株というか残りのものを残して、いつもチャンスをくださるお方だなということを思いました。主の民は身を避けるところがあるというのが、神様にやっぱりイスラエルというのは霊的な子供たちであって、本当に区別されているということを教えられました。以上です。では、生活への適応のために与えられた御言葉を適応するためにしばらく黙想しましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私はちょっとまだ黙想中ですけれども、主のご計画が絶対になっていくっていうところを黙想していて、主のご計画を、自分自身のうちにある主のご計画を妨げるものが本当に自分の計画であるなということに少し思いが止まっていました。私自身が何というか、こう主に聞かずに何か耳をこう背けて計画していることはないかなということをいろいろと思い巡らし考えていて、まあ、まだ具体的な示しまで言っていないんですけれども、でもいつでもやっぱり私は動けるように、主が行けという時にすぐに動くことができるように備えていかないと、私がいろいろなことを計画して先々人生の備えをしていくと、それらが全て妨げになっていくなということを、なんとなく今朝はそう示されています。主の計画がなるようにというと、もうちょっと黙想していきたいと思います。
はい、私は今日のデボーションを通して、主がご自身の民に対してはよりべのないもの、またその初子まで養ってくださる、貧しいものも安らかに住まわせてくださること教えられました。このような観点で、今自分が使わされている地で主がそのように身を留めておられる方がいないかどうか祈り、その方にこうアプローチしていこうと、もうそのための準備を今からスタートしようと思いました。以上です。
はい、私は、やっぱり昨日は主日礼拝の日でいろんな人と交わったんですけれど、その中でやっぱり主の計画というか、一人一人に与えている志や、まあ、今現場で起きていることを知ることができて、やっぱりこういう主の計画をまず自分自身が悟り、そしてそれに対して自分が何ができるかということを祈るべきだなと思いました。自分がこうしてくださいということよりも、本当にこの主のが与えている全体的な流れを知って、そしてそれを悟ることが大事だなということを思わされました。以上です。
はい、私も主は自分の子供にはチャンスをいつもくださるなということを思わされました。そして信仰を立て上げようとして育ててくださるということも思いました。私自身ももっと神様に近づきたいですし、信仰を立て上げてほしいなという思いも与えられ、また今任されている教会もゆっくりと立て上げていきたいということを今日は思わされました。 以上です。ではお祈りします。神様、今日も私たちにあなたの御言葉を与えてくださって感謝いたします。一人一人与えられた御言葉によって一日を豊かなものとして歩ませてください。確信を持って約束の御言葉を握りしめて歩むことができるように助け導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。